14節も見てまいりますと、ご一緒に読みますね。エホバの境を認むるの知識、地上に満ちて、あたかも海を水の覆うがごとくならん。まあこういう予言も、ハバククの予言もありますが、この水が海を覆っているごとくという表現であります。まあ海は水で覆われていると、満たされているわけですけれども、まあそのごとくこの地球上に神を、そうですね、神の栄光を認める知識が地上に満ちる、まあそういう時がやがて来るという予言でございますけど、まあ日本はまあキリスト教をと、キリスト教徒というか、まあ、キリストクリスチャンの割合が 1% ということで、まあ、戦後一貫して変わってないようでありまして、まあ、1% ずっと来てるわけでありますけど、まあ 1% はまあ約100万人ということなんでしょうが、まあ、そういう中で、まあ、でも私たちの教会は本当にですね、この神の言葉を、まあ、学んで知って、さらに神の栄光をお明かしですよね、神のお明かしをイエス様がこう私の上にしてくださいました、私にイエス様がこういうことをしてくださいました、まあ、こういうお明かしを皆さん皆持っていらっしゃるわけですから、これはもう教会というのは神様から、選ばれて救われて来た器の、まあ、集合体、集まりですから、それぞれ一人一人神様から選ばれてきた、その、まあ、いきさつというんでしょうかね、歴史が、まあ、ストーリーがそこにあるわけでありまして、まあ、皆それぞれ神の選びのうちに選ばれ、またお証しのうちに、まあ、養われ今日に至ってきているわけであります。ますます私たちはイエス様によって育てられて、またその信仰を、まあ、加藤されて、固くされて引き上げられて、また素晴らしい神の祝福と恵みの世界のうちに歩んでいくことができてまいる。まあ、信仰というと難しく考えることは何もないわけで、まあ、神様の側から見てということですね。神様の側からの視点、神様が私たちをどう見ているんでしょうか。私たちが、まあ、自分のことでもですよね、自分のことでも自分が自分をどう見ているのかということと、神様が私をどう見ているのかということはだいぶ開きがありますから、最初は我々そういうことを、神の言葉を知らないときは自分のことを見て、まあ、思って評価して、自分はどういうことができる、どういうことができない、まあ長所もある短所もある、まあそういう不完全なものとして映っているかもしれませんけれども、けれども神様から見たら私たちは全く義人、義とせられたもの、正しき人、生まれ変わったもの、神の国に生まれ落ちたもの、罪汚れ全くない完全なパーフェクトな、そうですね、霊魂の生まれ変わりを得た私たち一人一人であります。そこにはですね、罪も汚れも全くない、新たに生まれ変わった、聖霊を受けて洗礼を受けて新しく生まれ変わった神の国の一員であります。この教会のまた一員でありますね。だから神様から見た視点と私たち自分で、まあ、見ている視点で、これがちゃんとこう私たちが両方の視点に立っていくことがだんだんとできてきて、必要な時はいつでも神の視点に立っていく、神の側から見て見える世界観というものが、まあ、我々の中に、気づかれてまいりますから、これが信仰の世界ですね。信仰を働かす時はいつでも神の視点に立つ、まあそういうことですね。普段我々は自分の視点に立って、まあ、自分の見えるところで、目で見えるところで行動してますけれども、 必要な時はですね、聖書は本当にですね、私たちに神の言葉を与えて、私たちが自分をどのように、自分がどのように自分のことを思っているかというのが本当の自分ではなくて、神様が私をどのように見ているのか、これが本当の自分の姿ですから、それが見えてまいりますと、人生観も変わってくるし、果ては宇宙観まで、本当に神の視点に立って見えてくることが出てまいりますから、エホバの栄光を認むるの知識、地上に満ちというね、こういう時代がやがて来る。キリスト教国ではない日本においても、しかし私たちを通して神様は神の栄光を表してくださる。神様が私たちを作った目的の一つはこれであります。神の栄光を表すものとして人間をお作りになったわけですから。けれども、多くの人々は神様から離れてしまいました。けれどもこうして私たちは神のご計画のうちに選ばれて救われて、神の栄光を表す器となってまいりました。神の栄光を表す、神様が私たちを通して生きて今も働いていらっしゃる。神の栄光を、見業を表してくださる、こんな素晴らしいことはないわけですね。で、私たちはその神の栄光を見て喜んで感謝して生活して生きていく。これは我々の幸福論といったら、幸福感といってもいいのかもしれません。毎日毎日神様が私たちに見せてくださる神の御業を喜んで楽しんで進んでまいりますときに、また私たちは満たされてまいりますから、この年も年の初めから年の終わりまで神様が私たちに驚くべき不思議なる御業と助けを与えて、そして見せてくださいますね。神の働き、神の助け、神の御業。若い方、今週も、ある若い方と話してましたけども、お祈りして進んでいくことは幸いなこと、けれどもお祈りしたから物事が叶えられるっていう世界ではこれないわけでありまして、世の中の宗教はお祈りしてパンパンと手叩いて鈴でも鳴らせば、それで何か幸福がやってくるっていう、そういう考え方、けれども我々もちょっとそういうところありますけれども、そうではなくて、神様が私たちに代わって何かしてくれるっていうことはないんですね。私たちに代わって神様がこうしてください、ああしてくださいっていうことはないわけです。けれども私たちがすることをいつでも助けてくださる。これは神様の働きなんですね。助け主なる主、いつでも主体はそれぞれ私たちそれぞれの人生で生き方があり生活があり、それぞれの主義主張もありますから、皆それぞれの思い考えがありますけれども。神様が私たちを助けてくださる、私たちのすることを助けてくださる、ですから、私たちが本当にですね、神様が私に代わって何かしてくれるという、考えがちょっと持ちやすいわけでありますけれども、そうじゃありませんよと、お祈りをしていくことは素晴らしいことですけど、お祈りをすることによって神様がヒントを与えてくれるということよくあります。私たちがしたいことにおいてそれが助けなんですよね。神の助けを与えてくださる、我々のうちに与えてくださる助けもあれば、我々の外から助け人を送って、そして私たちのすることを助けてくださる人が送られてくる場合もあるし、あるいは反面教師的に教えられてくる、教育されてくる、そして、それも神の助けであります、必要なことを、必要な情報を、必要な知識を神様与えてくださる、ですから、 この神の助けなくしては私たちは、本当にですね、うまくことが進みませんので、それも経験体験済みであります、けれども神様にお伺いしないと、神様にお聞きしないと、神様により頼まないと、神様は助けることができないんですね。私たちが神様により頼むことによって、神様は私たちに助け送ってくださいます。私たちが神様にお伺いするときに、 お聞きするときに、神様はその答えを与えてくださいますから、若い時は最初は神様なくても私は自分の力でできるんだと思ったら、もうそれでやればいいわけであります。けれども、それじゃダメだった、神様どうぞ助けてくださいと言ったときに、いつでも神様は助けを与えてくださる主でございますから、どうか私たちはイエス様により頼む、神様イエス様からすると、私たちにもっともっとより頼んでほしいわけですね。神様は自分により頼んでほしい、寄り添ってほしい、私に聞きなさい、私は答えます、私に求めなさい、私は与えます。そういう神様でありますから、私たちがすることを常に答えを与え、助けを与えてくださいますから、どうかこの年も私たちはこのイエス様の身元に行こう。毎週安息日礼拝、午後1時からございますので、安息土曜日ですね、土曜日の午後1時からございますので、また時間のご都合の合わない方は金曜日の夜8時から安息日礼拝、どちらでも結構ですから、週に1回出れなかったら、そうですね、月に1回でも結構ですし、とにかく、それでも自分の都合に合わせて、そして神の身元に休みを得る、この私たちの魂の休みを得ていく、これは私たちに不可欠な重要なことである。もう肉体もそうですね、肉体も人間は睡眠を取らないと生きていけません。それと同じように魂も休みを取らないとなりません。イエス様の身元に行こう時が我々にとっての魂の休みの時でありますから、安息日礼拝を主は神様が設けて、それは人間のために設けたっていうんですね。人間にとって必要だから人間のために設けたのであって、私たち人間が安息日のために作られたんじゃありません。安息日が人間のために作られたと、こう聖書は言っているわけでありますから、そして私たち少しでも神の栄光を認めていく知識がこの年も私たちの上にさらに、蓄積して積み重なって、私たちはそうですね、イエス様のご愛のうちに歩むということが徐々にこう我々のうちに形となってできてまいります。イエス様という方はご愛のお方でありまして、愛を常に持って人々に接していたわけでありますが、私たちもそのように、クリスチャンというのは小さなキリストという意味ですから、イエスは小キリストにせられていく、こういうことがこの愛するということでありまして、この愛のうちに歩むということはまた許しのうちに歩んでいくということです。許しのうちに歩んでいくことが私たちのまた益となっていく、私たちの上に神の祝福が揺るぐことなく望んでくる、許すことなく愛のうちを歩まないうちは神の祝福が滞ってしまうわけですね。ですからいつでも私たちは本当にですね、イエス様が私を許してくださった、このことをですね忘れることなくですね、私の罪を、私のまた悩み問題の根源である罪ですね、これを皆許してくださったということは、私が背負うべき罪を皆イエス・キリストが背負ってくださった、これがキリストの十字架でありますから、キリストが十字架で背負ってくれたことによって私はもう背負わなくてよくなった、これが私たちの本当に福音であります。素晴らしい道でありますから、 その十字架のイエス・キリストを見上げなさい。イエス・キリストの十字架を忘れちゃいけません。イエス・キリストの十字架を見上げなさい。そこに私の罪はかかっている。まあそういうことをしっかりとこの聖餐式によって忘れないようにこれを覚えていきなさい。まあ、聖餐を受ける度ごとに私たちはそのことを思い起こしていかなければなりません、ね、これは我々の益のために私たちが本当にですねいろいろな困難問題悩みから常に救われていくためにはキリストの十字架を見上げていく。まあ、イエス・キリスト以前の紀元前の旧約聖書の時代にモーセは、イスラエルの民が、悪しき疫病にかかって、苦しんでいるのを見てですね、まあ、その疫病にかかって苦しんでいったのも別に神様が苦しめたわけじゃなくて、神様に従わないがゆえに彼らがですね愛の内を歩んでいかないがゆえにですね、悪魔サタンが、まあ、苦しめに来たわけでありますけれども神様はそれを許さざるを得なかった。まあそういうことでありますけれども、まあ今年は蛇年ということで、まあ蛇はあんまりいいものとして、まあ別に蛇が悪いんじゃないんで蛇も迷惑してるかもしれませんけどまあまあ、そういうことけれども、モーセはですね銅ですね、赤金、金銀銅ってありますけど銅の蛇を作ったってですね、その時にモーセはですねイスラエルの民が疫病で苦しんでいる時に赤金で蛇を作った。そしてこの蛇をみんなの上に掲げて高く掲げて、ね、高く掲げないとみんな見れませんからね、そして高く掲げて空中に掲げてこの蛇を見上げなさい、ね、そしてその蛇を見上げた人々は皆癒されていったということがありますね、はい、モーセ、赤金で蛇をと赤金の蛇を見上げた者は癒された。まあこういうことが旧約聖書に書いてあります。で後にイエス・キリストがそのことを、まあ、引用してですね、モーセが荒野で蛇を掲げたごとく人の子もまた掲げられん、とおっしゃったんですね。人の子というのは自分のこと、イエス・キリストご自分のこと。モーセが荒野で蛇を高く上げたようにイエス・キリスト私も十字架にかかって、そして行くんだという、このモーセの赤金の蛇とイエス・キリストの十字架の死というのはこれ重なるわけですね。つまり私たちにとってみればもう赤金の蛇じゃなくてイエス十字架のイエス・キリスト、十字架上のイエス・キリストを仰ぎ見ていった時に全ての問題から癒されていくし解決していくというそこにある、我々の受くるべき災いは皆キリストが十字架で背負ってくださったんだ、だから私はもう受けなくていいんだと、はい、そこに神様の祝福の御業が表されて、いるわけでありますからこれを忘れてはいけません、ですからこの聖餐の時にいただくパン、パンというのは小麦粉と水を練って焼いただけのものです。まあ、イースト菌を入れていないパンということですね。この正月っていうのは聖書的に言えばいわゆるパンダネっていうものを入れないパンを食べる時なんですね。まあイースト菌を入れないパンを食べるっていうことなんですね。まあ酵母菌はまあいいんですけど何でもまあ膨らせるためのパンを膨らせるための美味しくするためのものは入れない、発酵させないパンを食べる。だから発酵させないパンを食べるから除香祭って酵母を取り除くから除香祭とも言うわけですけど、まあ日本の正月もちょっと似てます。それでまあお餅っていうのはそれに当たるわけですけども、けれどもこのパンは我々の人間の側から見ればこれは単なるパンなんですよね単なるパンです。 だから小麦粉で練ったパンです。ここは人間の側から見たら、ところが神の側から見たら、これはキリストの体、肉です。キリストの肉である。で、我々この両方の視点を持っているっていう、人間の側から見るっていうことは、まあこれは肉的な物質的な視点から見るっていうこと、神の側から見るっていうことは霊的な視点から見るっていうこと。信仰というのはこの霊的な面からどう見えるのかということを知ることですね。これは重要なことですね。神様の側から見たら、これはキリストの体でありキリストの肉である。これ2つあるんですね。キリストの肉とキリストの体と、こう2つ意味があるわけですね。ですからこの十字架のイエス・キリストの上に、私の罪も汚れも皆、罪とか汚れも皆背負ってくださった。十字架の上にかけられた、つけられた。私の問題はそこにつけられた。これを見上げた人は生かされていくということに、まあこれは新婚生活もそうですね。だからそういうことで、イエス様の十字架を見上げて、この年も大いなる感謝と喜びのうちに、このそれがまた我々の福音ですね。まあ福音ということは、イエス・キリストが私のために代わって死んでくださったということ、これを伝えていく。それからもう一つは、墓にその後死んで葬られたということ。そして三つ目としては、その墓から復活したということですね。その肉体はもう二度と朽ちない体へ、栄光の体に復活した。このことが私たちの福音なんですね。ですからどうかこの年も、このイエス・キリストの十字架を忘れないために、常にこれを記念として行っていきなさい。記念というのは覚えていく、それを忘れないように。これをイエス様も、私たちには決して忘れてほしくないんですよと、これをしっかりと思っていきなさいよということで、これを保っていかないけれども、その時に私たちは人の罪、人が自分に悪を働いたということがあっても、それを許していきなさい。それを許すことが、神の祝福が私の上に流れ込んでいることを、これを妨げるものがあったとしたら、それは許すことによって、そこにですね、その祝福が流れてきます。ですから、それを許してきなさい。なぜならば、イエス・キリストが私の罪を全部許してくれたからだ。イエス・キリストが十字架で私の罪を皆許して背負ってくださったからだと。許すということはだから簡単なことではないと思いますけれども、イエス様が十字架にかかって私の罪を許してくださったということも決して簡単なことではなかったわけですね。十字架で私の罪を背負ってくださったということは、まあ、ある意味、厳しいことでありますね。イエス・キリストはその厳しさを皆引き受けて、くださった、まあ、ここに愛があるわけですね。しかも私たちがイエス様を信じていた時にそうしてくれたわけじゃないんですね。私たちがまだイエス・キリストを知らなかった時に、イエス・キリストを神に、まあ、逆らって生きていたっていうか、まあ、そういう敵対の側に、神の敵対する側にあった時に、キリストは私たちのために命を捨てて私たちを救ってくださった。ここに愛があるというわけですね。自分を愛してくれる人のことを愛したからといって、それはまあ当たり前のことですね。けれども、自分を憎む人を愛するということをすることによって、キリストは私たちを救ってくださった。ですから私たちも、まあ、この年もお互い愛のうちを歩んでいくということは、愛と許しの中を歩んでいくことによって、キリストのまた恵みと祝福に預かっていくことができてまいりますから、どうか、エホバの栄光を認める知識、地上に満ち、あたかも海を水の覆うがごとくなら、このことがまた福音となって、まあ、この日本 全土にもですね、まあ、鹿児島県もまだ広いですから、鹿児島にこうして教会が与えられていることは本当に素晴らしいことであります。まあ、全世界に行ってこの福音を伝えていくんですけれども、全世界の果てというのは自分の隣ですから、 自分の隣が世界の果てですからね。ですから、どんなに遠くまで行っても福音を伝えていくことは素晴らしいことで結構なことですけども、まずは自分の隣人、ここは全世界の果てでもあるということもまたございますから、私たちが日常生活の中で、触れていく人々にまた機会が与えられた時は、この福音を述べ伝え、この水と霊の救いをこの年も、断行していくと行っていく、これは真の教会に課せられた使命でありますから、その教会の一員としてお一人一人を神様選んで、この水と霊の救いに預からせ、また神の栄光を表す器として、まあ、用いてくださっておりますから、まあ、感謝であります。この三章の方を、ついでにハバクク書の三章も、まあ、毎年、読ませていただきますが、三章の三節から、そうですね、三章の二節三節まで、ね、二節から三節まで、ご一緒にお読みいたします。エホバよ、我何時ののたまうところを聞きて恐る。エホバよ、このもろもろの年の間に何時の技を生き働かせたまえ。このもろもろの年の間にこれを表したまえ。怒る時にも憐れみを忘れたまわざれ。神手満より来たり、清き者バラン山より望みたも。その栄光書店を覆い、その賛美世界にあまねし。まあ、こうしてこの年のもろ、もうこの年の間にも、ね、神様の、技が活発にこの私たちを通して、教会を通してということは、私たちを通してお一人びとりを通して、神の働き、神の技、神のお証しがですね、また豊かに与えられてまいりますように。そのために私たちは求めていくのは、神の技を求めていくから技が来るんじゃなくて、私たちが求めていくべきことは、神の国と神の義を求めなさい、神の国と神の義を求めなさいと、まあ、神の側から見てどうなのかということを常に求めていく、それが信仰の、まあ、道でありますから、そうした時にそこにあるのは神の言葉ですね。いつでも神の国と神の義、そこには神の言葉がある、そして神の言葉を私たちは、聖書は何と言ってるんだろうか、ね、聖書の神の言葉と、それからお祈りした時に自分のうちにある御霊はどのように自分に、シグナルを、サインを送ってくれている、進むべきなのかとどまるべきなのか、このことをしっかりとして、聖書と聖霊の導きによって歩んでまいりますならば、これは間違えることがありません。それを求めていくならば、証が起こってきます、ね、証を求めたから証が起こってくるんじゃないですね。聖書と聖霊の導き、求めて、神の国と神の義を求めていきなさい。そうしたらあなたに必要なものは全部ついてきますから、備わってきますから、自分についてくるものを求める必要はないです、自分は求めているも、求めるべきものを求めていけば、ついてくるものはついてくるわけですから、私たちのついてくるものは何かというと、まあ、着るもの、食べるもの、飲むもの、必要なものと書いてありますから、何を食べようか何を飲もうか思い煩うな、それはみんなあなたについてきます。あなたが神の国と神の義を求めていくならば、それらのものはみんなあなたについてきますから。ですから、まず神の国と神の義を求めていきな、神の国と神の義、そこには神の言葉がある、イエス様のご命令があるということですね。イエス様のご命令は何なのかといったら、まあ、究極的にそれは一つしかないですね。それは愛するというね、神を愛する、隣人を愛する、この愛するというところを私たちが求めていったときに、そこに、神の祝福は伴ってきますから、その愛するということは許すということと分かち難く結ばれているということですね。私たちがどうして許すことができるんでしょうか。それは神様がまず私たちを許してくださったからだと、 まあ、そういうところがまたこの生産式の、まあ、中に教えとして書かれてありますから、まあ、物質的に見れば普通のパン、ただのパン、神の側から見ればこれはキリストの御肉であり御体である。御肉であるということはキリストが私たちのために割いてくださった肉体でありますね。血を流すためには肉を持たなければいけない、肉を割いて血を流してくださる。この血によって我々の罪洗い清められていく。血を流すことなければ許されることがないとこう書いてありますから、この神の側から見たときにこれは血を流すことなければ我々の罪は許せない、まあ、そういう点も生産を通して、だからまあブドウジュースも、それは普通店で売っている普通のジュースでありますが、これ我々の側から見たらただのジュースけども、神の側から見たらこれはイエス・キリストの御血である。つまり霊の世界から見たらそういうことになる。ですからこのことを私たちは認識して、そして生産に預かっていくことによって、この霊の目が開かれていきます。信仰の本当にですね、道が開かれてくるわけでありますから、ですから、義人は信仰によりて生きるべし、まあ、そういうことが見えてきますと、信仰とは我々は見ゆるところによらないで信仰によって歩んでいくものだと、まあ、こう書いてあるのも、まあ、そういうですから、まあ、こういう生産を預かってまいりまして、我々、まあ、もう一つはこのパンはキリストの御肉であると同時に、もう一つの教えとして、それから数年後というか、まあ、10年以上経った時だと思いますが、教会がどんどんどんどん大きくなってきました。イエス様が生産式を行った時は最後の晩餐と言われるぐらいですから、十字架にかかる直前の日、前の日ですから、その時には、まあ、お弟子さん12人しかいませんでした。まあ、そこでこれは私の肉である、私の血であるとこうイエス様はおっしゃいましたけれども、それから、まあ10年も過ぎますと教会はどんどん大きくなって、まあ、いろんな人々が教会に、来るようになっておりますから、まあ、コリントの教会というところ、ギリシャのコリントの教会、コリントの教会になってはいろんな問題がその教会の中に起こってきてます。それはまあ人数が増えてきて、教会が大きくなってくれば当然いろんな問題も起こってくるわけでありますね。その時にパウロは、もうそのイエス・キリストの生産式にもう一つですね、このパンはキリストの肉だけじゃなくてこれ体ですよと、キリストの体です、体ということは教会ですということですね。これキリストの教会です、キリストの体です。そして私たちはみんな一つです、イエス・キリストによって一つです、ね、だから争うべきものじゃありません。互いに許し合うことはあっても争い合うことはしませんね、ですから、もちろん、傷つけ合うこともしないね。まあ、しかしそうしてこのキリストの愛のうちを歩んでいくことがますます重要になってきたわけですね。でコリントの教会においては、まあ、一つのパンから皆それぞれがその一辺、ね、一つのパンをそれを裂かれた一辺を皆いただく、だから一人でも欠けたらですね、これは教会一つじゃありませんからね。ですからどのようなお方であっても教会の一員となされた方は必要な、絶対的に必要な人なんですね。神様の御用に必要な一人々という器でありますから、そのことをこのパンはキリストの体であり、体は教会である、教会の全体のことを思って、そしてこのパンをいただくんですが、ね、これがまたもう一つの教えですね、生産の教え。あのパンはキリストの肉であると同時にキリストの体である、ですから、まあ、こうして私たちは、パンは一つであるごとく多くの私たちも一体である、キリストイエスにあって一つである、まあ、そのことを感謝して、まあ、それぞれがですね、だ一体であるからといってみんな同じことをみんなそれぞれ、しなさいという話じゃないわけですね。それぞれがそれぞれ神様から与えられた恵みの道を進んでください。神様、イエス様が私たちに、しろと、聖書にしなさいと書いてあることは できないことはしなさいと言わないんですね。できることですから、できることしか言いませんから。ですから、それを感謝して、まあ、お祈りして、昨年といっても先月も、アフリカに、世論教会の徳永先生行かれ、まあ、先生と他に信者さん方もまた牧師先生を何人かで、まあ、ナイジェリアまで伝道に行って、その報告をちょっと読ませていただいたりして、本当に恵まれたわけでございますけれども、牧師先生もそうなんですけど、牧師先生もじゃあみんながみんなナイジェリアに行ったらいいのかっていう、そういう話じゃないわけですよね。まあそれぞれみんな違うところに行って違うことをしてるわけですけど、みんなキリストイエスにあって一体である、一つであるということは、そういうことであります。ですから私たちも教会にあってみんなみんな同じことをしなさいという話ではない、けれども、お互いに許し合い、受け入れ合い、また愛のうちを歩んでいくということは、まあ、許しの中を歩んでいくということで、ありますから、私たちは、まあ、本当にそういう意味において、この世の中で誰にも、そうですね、まあ負い目をですね、持たないようにって、負い目っていうのは、まあ、貸し借りの話で、貸し借りだったら誰にもですね借りを作らないように生きなさいっていうのは聖書の教えなんだけど、けど、まあ、必要な時はお金も借りないといけないことはあると思いますね。まあ、資金を借りて何か事業を始めるということだってある。まあでもそれはあったとしても、でも、誰にも借りを我々は作っているのは、霊的に見て神の側から見たら我々は借りのないものであります。ただ一つだけ借りがあるとしたら、愛を負うのほか何をも負うなと書いてありますから、愛という負債を持っているということです。イエス・キリストが私を愛してくださった、それに対しては我々は負い目を持っているということですね。だからそれを返すということは、我々の隣人を愛していく、互いに人を愛していくことによって、それをまた返すことができています。ですから、まあ、私たちはイエス・キリストに愛という借りがありますけど、他には何もないし、まあ借りはないわけでありますけれども、まあ、イエス様がこの年も私たちの必要も全て満たしてくださるように、私たちの必要も欠乏も、まあ、イエス様は皆十字架で背負ってくださった、豊かな方であったのに私たちのために十字架で貧しくなられた、ね、裸で十字架につけられたイエス・キリスト、皆剥ぎ取られたと書いてありますけれども、それは我々が豊かになるためだと、我々の貧しさを背負ったんだというんですね。でそのこともはっきり、知ってまいりましたときに、まあ、この年もイエス・キリストの十字架を見上げて、私たちは行くときに、まあ、霊肉ともに豊かにされ、また健全にされ、またさらに、義人とせられた私たちは信仰から信仰へと進むことを得させてくださいますから、まあ、この諸々の年の間に神の技を表してくださいますように、その栄光が諸天を覆い、その賛美世界にあまねし、まあ、この教会を通してイエス様を賛美する賛美の喜びと賛美の声がさらに響き渡ってまいりますように、ご一緒にまたお祈りして進んでまいりましょう。まあ、お祈りご一緒にいたしている間に聖餐の準備をいたしますので、まあ、この年も神様の祝福を、まあ、こう思って生きてまいれることができます。ご一緒にお祈りをしっかりお祈りしてまいりましょう。ハレルヤ、ハレルヤ、プレシャス、オンブライザー、パーザーで、プレシャス、オンブライザー。
主主イエス、主皆によって、神の神様の神様の体を見させて、神様の神様の体を感謝して頂戴します。
ちょっと待ってよ、まだ。
Thank you.